桂と赤のおはよう一夜ら。はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
もう飽き飽きしてるでしょうが、うん、歴史コーナー信長編でございます。
おい、
まだ続くかという、うん、先月はね、うん、なんで上杉さんと仲が悪くなったかっていうお話をさせていただきました、うん、でまあその流れでいけばね、毛利となんで仲悪くなったって話してもいいんだけど、うん、それやっちゃうともうそのまま本の字っちゃうんで、
うん、
でまだ他にやってないこといっぱいありましたから、
はいはい、
まあ皆さんがね歴史で、知っている出来事も実は本当はこうだったっていうね、
うん、
少しやっていこうと思いますが、まずはですね、長篠の戦い編でございます、
うん、
さあマスター、
はい、
長篠の戦いというとどんなことが思い浮かべますか。
織田と徳川チームと、
うん、
武田チーム、
うん、
との戦い、
うん
うん、
ちょっとあやふやですね。
武田のせがれの方だっけ、
勝頼
ね、うん、はい、
鉄砲で蹂躙されるという、う
ん、ああ
の武田の騎馬隊が、
うん、
天下の騎馬隊が、
うん、
おりゃーっと突っ込んでったところ、
うん、
徳川の鉄砲隊で、
うん、
散々パラ打ちのめされたみたいな、
うん、
壊滅状態。
なるほど、
うん
うん、
また違うんだ
っていうのが、うん、世間一般の認識ですが、
うん、
これはフィクションです。
え
いや、あれ、まあまあまあ、いつものようなね、あのボケありがとうございます。
いやじゃなくてフィクションはないでしょう。
いやフィクションですこれ。いや本当にね、スノマタの一夜城と同じぐらい大嘘です。
へえ、
これはね、こういうフィクション作った人の名前まで分かってます。それは後ほどご紹介いたしまして、もうマスターね、開始早々すでに無然とした顔、
うん、
え、なんだと。俺の読んできたね、吉川英治先生とか司馬遼太郎先生は、うん、いやそんなこと書いてなかったと言うかもしれませんが、
だから髪の毛白くなっちゃうんだよ。
まあそういうことですね、うん、はい、ということでございましてね、まずはね、これも9月になったら、堀越くんが聴きたくなる曲ですね。
ああこれね、はい、
まあこれ70年代に大変人気だったグループですよね。
そうですね、はい、
マスターおなじみでしょ
う、うん、
はい、じゃあ紹介お願いします。
はい、それでは堀越 P の好きなアースウィンド&ファイヤーでセプテンバーどうぞ。
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたします。ツタタタタタタ。
なんだ蜂朝っぱらから想像し。
いえね、飯ヶ丘八幡様の近くにオレンジの妙な店が出来上がったじゃねえですかい。
ああ、セブンイレブンの向かいの新しくなった店か。
そうなんですよ、あそこにね、自動販売機ってのが出来たんですよ。
もっと詳しく話しやがれ。
いや、ここだけの話ですがね、ドヒエモンっていう24時間他では買えない惣菜や弁当、うんと売ってるらしいんですよ。まあ例えば市原国風プレミアム商品の豚うま味噌焼きや、大変お得な切り落とし、全国各地からうまいものをセレクトした食品や、なんとスイーツを特価引換販売するそうですよ。おっと、そうそう、買った時に当たりが出たらうぼぼ言わさず、おまけまでついてきやがるそうですよ。
おお、そりゃ大変だ。ハチ、自慢の投げ銭で今すぐ買いに行こうじゃねえか。
親分、今の世の中はね、銭だけじゃなくちゃんと電子マネーでも買えるんですよ。これだから神田神保町お江戸生まれの人遅れてんね。
手半でベラボーめ、ペイ
えで
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが石原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から石ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ー、ドヒエモン。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
じゃあ早速始めましょう。まあ、大体時代劇とか時代小説の影響でね、うん、その武田騎馬軍団に対して、うん、織田徳川連合軍が馬防柵を作り、なおかつ三千丁の鉄砲を三段構えにして、うん、武田騎馬軍団を壊滅に追い込んだと、うん、それはフィクションで見たらそっちの方が楽しいっすよね。
何、白山の嘘、白山の嘘、
嘘だね。あ、まあ、もうこれ白山以前から嘘をついてますね。
あ、そうなんだ。
あいつも大概ね、人生から何か嘘なんだけど。あのね、まあ、長篠の戦いってのはね、うん、まあ、これから説明しましょう。西暦1575年、天正3年です。5月21日、ね、まあ、実際長篠の戦いありました、
うん、
実際ね、うん、でなんで、戦えることになったかと言いますと、まずね、参加した武将の数ですが、これはっきりしてないんですが、多分こうだって言われてるのが、信長家康連合軍3万、
うんうん、
で武田勝頼1万5千、あのはっきり言ってこの時点でもう勝負ついてるんですよ、うん、ね、実は、
うん、
実は勝負ついてるんですよこの時点で、
うんうんうん、
ところが、まあ、それじゃ面白くないわけですよ、
うんうん、
え、
うん、
はもうどっちかというと世間の認識ではもう武田騎馬軍団がもうとてつもなく強くて人数も多くて、それを少数の信長と家康が本当に起死回生の本当に一つの策として鉄砲を撃ったと、
うん、
なってますよね。じゃあなんでこんなことになっちまったかなんですが、これはですね、江戸時代の初めの頃なんですがね、尾瀬保安という作家がいました。 お作家です。おうおう、研究者でも何でもありません。オゼ・ホアンという作家です、うん、作家さんが、こういう長篠の戦いをもとにした、新潮記という小説書きました。大ベストセラーになります
空想科学アクションみたいなもの。
そういうことですね。でね、まあまあ江戸時代の初めなんでね、まだ関係者がいくらか生きてんですよ、うん、あ、そうすればさ、うん、まあ1575年、うん、でこの新潮記っていうのが書かれたのが、新潮後期とは違いますよ、うん、新潮後期と違って、新潮記っていうのもまあ1620年とか30年とかそういう時代じゃないですか、うんうん、だから長篠の戦いに参加していたとしてももうご長老になってるわけですよ、うんうんう
ん、あとあの孫子に語り継いだりとか、
うん、そうそうそうそう、うん、でさ取材に行ってさ、うん、もう今でベストセラー作家ですよ、うんうん、ベストセラー作家が取材に来たら話に盛るでしょ、う
ん、盛るよね
普通は、うん、例えばだよ、うん、マスターが鉄砲持ってって、うん、例えば一人しか撃ってなかったとね、でも
50人撃ってんでしょ、
なるでしょ、うんうん、あれ なんでも中国行きゃ3000人になるってのと同じ理屈だよ。さあさあ、オゼホはもう話半分で聞いてるよ多分、うんうんうん、どうせまたこのじじ嘘ついてんだろうと、う
ん、絶対絶命の命からからのところの起死回生だよね、
うんうん、って言うんだよ、うん、そうするとさ、まあ、どうせ暇だからその家族なんかも聞いてるわけですよ、うんうん、だおじいちゃんすごいってなるわけだよ、うんうん、おじいちゃんポリデントってなるわけだよ、うんうん、ね、うん、そしたら腹高々じゃん、うんうんうん、ね、でこれがあ、うん、なんで大勢殿といつ出版されるのかなみたいな、今でも同じだよね、
親戚全部に配りましょう、
ね、そうそうそうそうそう、なんか北さんみたいに騙される、うん、なんだったら出版費用いくらか出そうかぐらいな感じでね、
そりゃいいこと書くわな
で、あんな話になっちゃったんです
なるほどね
でね、まあ後の時代の人間もね、うん、バカだよね、うん、当時あの歴史の本なんてないから、これが本当だと思ったらしいのよ。あ、ね、でそれがつい最近まで、というか今でもこう思ってる人いるからね、うん、その織田がさ、ね、三千丁の鉄砲でもって三段構えて未だに思ってる人いるわけよ、うん、でさ、あのよく時代劇とか時代小説好きなじいさんいるじゃん、うん、歴史の話すると必ずその自分が小説で知れた知識を披露するわけよ、うんうん、その吉川英治先生はこう書いてたと、まあね、山岡宗八先生はこうだ、司馬遼太郎はこうだと、うん、でそれが正しい歴史だという人多いわけよ。ある楽屋いるよ、うちの楽屋でも、もう時代劇とかそういう時代小説好きで、自分が歴史の研究書読んだわけでも調べたわけでもないのに、そのエンタメが正しいと思ってそれを真の歴史だと思い込んでる年寄りいるわけ、うん、でその人たちにさ、違うって言えねえじゃん俺も、うん、
まあね、
うん、あの素の股の石味大嘘っすよとか言えねえじゃん、ええ、まあでも今日はラジオなんで、
いやもうタイガーみんな大嘘じゃん、
でもエンタメとしては面白いよ、
うん、面白いよもちろん、うんう
ん、でも小学校の漫画で見る日本史もそんなようなこと書いてありましたね。
だから結局そういうね、うさんくせえさ、うん、あの創作物が元になってんのよ、うんうん、面白いな、うん、だからあのあと黒澤明監督のせいもあるね、はい、あれね、黒澤明監督の影武者のせいで、あの武田騎馬軍団っていうイメージできちゃったの、うん、あれ大嘘だよ、うん、あ、じゃあまず
赤と白のエクスタシーだから、
じゃああの武田騎馬軍団の解説から、うん、影武者だと、うん、おね、さっそうとしてこうサラブレッド乗ってるでしょこの時代サラブレッド
いないもんね、
そうですそうです、
ポニーみたいなやつ、
うん、そうですそうです、
核欲の陣とかね、
そうそう、うん、ね、サラブレッドかっこいいよ、うん、サラブレッドってあんだけ並んだらかっこいいよ、
まあね、
実際ポニーだよ
なんか足がつくぐらいな
そうそうそうそうそう、
ぶっといね、
うん、だから俺らの感覚で言うとさ、あのメリーゴーランドの馬乗ってるようなもんだよ、あ、うん、それが武田騎馬軍団かっこよくないね
まあね、うん、の普段は農耕馬になってんだろ
うな、そうそうそうそうそうそう、普段ね、な馬、あの馬使って畑耕したりしてんだよ、うん、青とかって言いながらね、うん、で この、まあ、1万5000人参加して、じゃあ武田騎馬軍団何人ぐらいいると思いますか。
そんな何万も馬用意できないですもんね。
まあまあ確かにね、1万5000ってわけにはいかないですよ、うん、まあ実際じゃあどうだったのか。
3分の1？
いや3分の1、うん、
数百集めるのも馬大変そうな気がします
ね。おお、じゃあいくらぐらいだと思いますか。実際ですが、うん、日本最強と言われた武田騎馬軍団、うん、あの元気なのから死にそうな馬までかき集めて、うん、だいたい1500だそうです。
あ、でもすごいですね
でも最強なんですよ、うん、
すごいですね、
その時代としてはね、
うん、1500
と、うんうん、だから1500走行車集めたよう
な
もんよ、
う
ん、
そうなんだね、
うん、あの動くのから動かないのから、これはねすごいんだよ確かに、うん、
砂漠の狐だ、
うんうん、まあ、確かにすごいんだけどポニーだからじゃああとはなんだっつったら、みんな槍持ってんだよ。
まあね、後ろの方からね。
うんうん。で、馬大事だから、馬大事じゃん。
な、槍が前なの？
そうだよ。
だって普通騎馬隊がバーって言って、その後からバーって槍同士がつつくんじゃない？
怪我したらどうすんだよ。
馬が？あ、うん、百姓できなくなるか？
そう。
耕せなくなる？
そう。
重たい甲冑。
飾りかよじゃ
あ。甲冑着てる。
威圧だよ威圧。あれだよ、あの要は。車でも車庫タンはいかつく見えるけど実際走れねえじゃん、あれ車庫タンは地面すったりして、あのコンビニ行くのに段差上がれないとかって言うと、ね、皆さんね、それ時代劇のイメージがあるから、長篠の戦いはなんかこう草原とか平原イメージでしょ、うん、デコボコの大地だったそうです。あ、そんなとこ馬でかけたら怪我するよ。
だね、
うん、それは槍だよ、うん、申し訳ないけど
で、その後後ろからのそおり、うん、のそおりと言うんだ、うん、
で大体どうだったかというと、うん、この1500っていうのは結局ね、そのまあまあそれぞれ家臣団が、以前にも説明したけど家臣団がいて、大将が馬乗ってて、うん、周りをね、その下僕たちが固めるわけですよ。馬大将だから大事なんだよ。
なんか騎馬戦だね、まさに
まあそんな感じだね、うんうん、でも数がいるから威圧はできるわけさ。
あ、そうか。
で、いざとなったらポニーであってもさ、数は力だよ。
まあね、
うん、まあなんかこれ言うとすごいみんながっかりするかもしれないけど、これが武田騎馬軍団の真相です。でも実際数は揃ってたら強いことは強いんですよ、うん、当時の基準で考えたら、うん、じゃあ対する織田軍、うん、3万人今回は、うんね、鉄砲が3000丁あるそうです、
うん、
フィクションでは、うん、じゃあ実際どうだったか、ね、これはね、あの信長のまあまあ秘書的な役割を務めてた太田さんって方がいる新潮後期、
うん、
まあ、この人もね、その信長ラブだから結構怪しいんだけど、ただこの長篠の戦いについては、その家康が主体だからちょっと客観的な目で見てるんですね、
うんうん、
3000丁じゃあ実際どうだったか、
うん、
ちゃんとしたのから壊れかけのものを集めて船長、
あ、でもすごいじゃん、
うんうん、じゃあなんでその船長が3000になったかっていうと、うん、太田さんのその新潮後期にはこう書いてあるんですよ。なんとか集めた船長の鉄砲を散々に撃って武田軍を退けた。
あ
いいですか、うん、船長の鉄砲を散々に撃って退けたって書いてあるんですよ。
散々が3000になっちゃった、
そういうことです
散
々ですよ。
うん、
それは船長3回じゃ3000丁でしょ。
まあ確かにね、
うん、だよね、大勢さんもね取材行った時に、うんだからそういうとこうまく脚色してるわけですよ。
うん、
じゃあ実際鉄砲どういうふうに運用したかなんですけど、これもね三段打ちじゃないんですよ。
う
ん、ある程度まとまって部隊ごとに、うん、で舞台ごとにまとまって準備ができたら、はいこっち行きます、
ドーン、
はいこっち行きます、ドーン、
あ、三段構えじゃねえのか。
そう、で一応ね、その馬が入ってこないように柵とか作ってて、うんうんうん、あと鉄砲も数があったから、うん、それなりに効果はあったそうです、
うんうんうん、
でね、またね、弾の性能が信長軍良かったんですよ。
あ、なるほど。
南蛮貿易でタイから良質な鉛を輸入してて、
うん、
でただ武田軍はそれができないから、うん、あの銅の弾だったそうです。
へ
え。絶対もう性能が違うってんで、うんうん、そういう意味で言うと鉄砲戦も、まあ、信長軍が勝ったということなんですが、うんうん、続きはコマーシャルになって
ます。料理が美味しい空海、癖になるね空海。
筋カレーは空海、もつ丼なら空海、お客様に喜んでほしい、みんなの笑顔が見たいから、お肌もツルツル、コラーゲンたっぷり、お肌もっとツルツル、コラーゲンたっぷり。空海。
いらっしゃい。豚の味噌焼きはいかがですか？
おっちゃん、豚甘味噌焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の田です。皆様ご賞味ください。空海、空海。
さあ、そんなような状態で船長の鉄砲を散々に撃ちました、
はいはい。
実際武田軍の死者ですが、1000人程度だったそうです。ただ1000人死にゃあさ、当時の常識で考えりゃもういいよね、
大敗だね、
であとこれ長篠の戦い、なんで長篠の戦いかっつうと、それは徳川と武田の要は国境争いだった、でそこに長篠城って城が建ってて、本当はそこを取るのが目的なんですよ。
なるほど。
だからその鉄砲云々っていうのは要は勝頼軍を牽制する役目だったんですね。でそうやって船長の鉄砲を散々撃ってる間に、別動隊が、長篠城を占領しました。だって3万だもん。
あ、まあね、
舞台分けりゃいいじゃん。でそれで、じゃあ終わりだねってんで、武田軍引き上げました。以上が長篠の戦いです。
なんかこっそり山の裏の方から行ったとかなんだとか。
そうです。でなんかすごいドラマチックだとみんな思ってたでしょ、戦いそのものは平凡です。
だって堺隊でしたっけ、
信長の、
家康の、長篠取り
に、あんまりそういうこと考えなくていいです。信長は別にね、木をてらったことしたわけじゃないです。もともと2倍の数です。でそのいわゆる、まあ、先人をね、鉄砲で足止めしてる間に
周りから、
それでいいじゃん。
あら、すごく理性的というか、
でいや理性的というか普通にやっただけです。だってよっぽどヘマしなきゃ負けません。
まあね、
マスターが指揮取ったら負けないよね、
多分。大丈夫だ
と思う、多分ね、
やっぱ同じ作戦になると思うよ。
だよね、要はその新興軍を足止めしといてる間に、別動隊で背後から突きはさ、これは攻撃できるじゃない。
そういうことだね、ピンサーアタックだね。
そしたらさ、 ポニー乗った武田騎馬軍団だってそれは帰るよ。
そりゃそうだね。
余計な被害出したくないよ、うん、だから千人の死者で済んだんだよ。
帰ってね、それはそれでもってよかった、
うん、勝頼はいい撤退の判断したんだよ、うんね、ロシアの大統領に聞かせていたよな、
ね、うん、深酔いしちゃったらもっと大分で
そうそうそうそうそう、うん、だからそんだけの戦いです。
それをあのようにドラマチックに
大勢さんが要はなんでこんなことになったかというと、家康、うん、絡んでるでしょ、うん、つまり徳川ばっくりしてみたらここで武田騎馬軍団を
やっつけたという、
やっつけたというね、プロパガンダなんですよこれは。
なるほどね、う
ん、これもし信長対武田だったら多分ウィキペディアにも出てこないよ、うん、信長が
もうさんざっぱらいろんなことで幸運があるんだもんね。
そう、家康が関わってるから取り上げられた、
うん、だから もっと喜ぶように
書いてる。そうそうそうそう、だから大勢さんなんつったら今で言ったらさ、本当にあのなんだ政府の太鼓持ちのミヤネ屋みたいなもんだろ。
ああ確かにね、
あ、
なるほど、
冠今だったらキャスターやってるよ、大勢保安の、ニュースデイズみたいな感じで
なるほど
やってるよ、うん、今日私は長篠の戦い取材に行ってまいりましてっつって多分絶対やってんだよ。うん、でそれが後々まで残ったという、
うん
あのまあがっかりしたかもしれませんが、うん、こんなもんです、まあ、
だよねきっとね、
うんうん、
見てるやついねえんだもん。
そうで見てきたっていややつもさ、もうジジイで記憶怪しいんだよ、
う
ん、
そうだよ、やっぱ盛るよ、
うん、
話は盛る。
そうそうそう
じゃないと面白くないし。
そうそうそう、うん、で大勢さんにしてもさ、そのいろいろ脚色するじゃん、うん、負けた武田軍はもう滅亡してるから、
うん、
あのね、死人に口なしだよ、
うんうん、
どう書いたっていいんだよ、
うん
うん、だからあんな風になりましたっていう、
うん、
だからあの皆さん方これ聞いてる皆さん方、長篠の戦いはあまり本当のこと知らない方がいいと思います、
うん、
フィクションの中でお楽しみください、
うん、
はい、じゃあこれで終わるわけにいかないんで、
はい、
あ、なんかありますか。
教科書にもそのように書いてあった気が。
え、だから大勢さんが悪いんです
まあ、まあ、だいぶ前のね昔の教科書ですけど、
うん、だからね歴史っていうのはね、これはパソコンと一緒でね常にアップデートしなきゃいけない。
うん、
うん、いつまでもね Windows95 じゃダメなんだよ
まあ確かにな、
うん、どんどんアップデートしなきゃいけない、
うんうんうん、
まあでもこれはエンタメと事実はまた別だと思いましょう、うん、両方あると。
まあね、はいはい、
じゃあ次、
うん、
楽市楽座編いきましょう、はい、マスターに堀越くん、
はい、
楽市楽座とは何ぞや。
今まで組合みたいな座ってのがあって、
うん、
それが 何か売るときにもう何あの価格をもう決めてたのをそれを全部取っ払って自由に売っていいよってのが楽市楽座。
ああ、堀越君は、
うん、なんか税制も優遇されたとか。
ああ、
商業特区。
なるほど、というふうに皆さん教育されたんですね。
はい、
大嘘でございますあのそもそも楽市楽座って言葉使ったのは信長だけです。
はい、
で信長死んだ後使わなくなりました誰も。
あ、それを
じゃあなんでこんなことになったか説明いたしましょう、
うん、
以前六角編でやりましたが、
うん、
楽市を始めたのが六角さんです、
はいはいはいはい、
であとは今川家でもやってて、
うん、
でじゃあそもそも楽市とは何ぞやなんですが、もともとね市というのはそのお寺さんですとかそういった神社仏閣ね、
うん、
そういった門前で行われてたんですよ。で建前上はその仏様だとか神様に捧げたもの、
うん、
それをいわゆる下げ渡しですよ、
うん、
神様とか仏様から下げ渡されたものを、まあ、庶民の皆さんに、引き取ってもらうという建前上は、
うん、
それが市なんですよ。
うん、
まあ、本当は金銭で売買してるんですよ、
うん、
だけども建前上がそれなんですよ。
じゃあお捨てで
リンゴもらったりってことだ。そうそうそうそう、要はなんだっけ、あの墓参り行くとさ、うん、なんかねおはぎとかやるじゃん、うん、
はいはい、
でもそれ下げ渡して食うじゃん、
はいはい、
あれだよ。
なるほど、
で市があってそこに集まる人っていうのはいわゆる極楽浄土に行くわけだから、
うん、
要は そこは楽しい場じゃなきゃいけない、だから楽市なんですよ、うん、
なるほど、 楽しい市場、
うんうん、でマスターとか堀越君がおっしゃったように、いやこういうとこっていうのは摂取は禁止ですと、
うん、
ね、なんかこの昔だからね、やっぱ商売乱暴なんですよ、
うん、
おいおいこれおめえまずい串焼きおい買えみたいな、そういうね、
うん、
横行してたわけですよ、うん、乱暴なの、
うんうん、
でまああとそういう地回りのヤクザみたいなの、
誰に許可得てここで
商売してるんだ、商売やっとんねや、うん、でも楽市は別ですよ、
うん、ね、自由にやってください
よ、やってくださいなんですよ、
うんうんうん
ね、でね、当時の商売の慣習としてね、恐ろしいものが残ってるんですよ、
う
ん、聞いたことないですかね、国自治、郷自治、所自治、おっぱいじゃないですよ国の七と書いて国自治、
うん、
郷、郷土ね、郷、うん、の七と書いて郷自治で、所、場所ですよね、
うん、
の父と書いて所自治って言うんですよ。これね、この当時残ってた商習慣で、今はもうないです、うん、何だと思いますこれ。
要はその場所にでも税を払うし、そこの県にも払うし国にも払うみたいな感覚。
いやだったらまだいいんですけど、
うん、
これはね、何かっていうとね、例えばですよ、マスターと堀越が千葉県在住じゃないですか、
うん、
でマスターが、うん、もう串焼きで商売失敗して夜逃げしたとしましょう、う
ん、はいはい、
借金が残るわけですよ、
うん、
今だったらどうなります、その借金。
自己破産するか、それとも追っかけられるんじゃないの。
ただ返せって、うん、この時代っていうのはね、うん、違ってるんですよ、
うん、
じゃあ例えば、あ、とある位置で、
うん、
マスターがそういう商売やって、うん、破産して夜逃げしたと、
うん、
ただ隣でもって堀越君が商売やってるんですよ、
うん、
おら、お前千葉県のもんやろ、借金解散かい、
なんじゃそれ。
それが国自治です。
それは全員っていうか複数、
そう、要はマスターが
堀越のこと知らなくても、
千葉県、お前千葉県の出身だろ、じゃあお前代わりに借金出せ、払えみたいな、
連帯責任、
そういうことなんですよ。これが国自治です、
うん、
これの範囲が狭くなると、
うん、
例えば市原、
うん、
まあまあまさに今千葉市だけど、市原ってことであれば、お前も市原の出身やろ、払わんかい、これが郷自治で、さらに
ところ
区別だとすると、お前区別のもんやろ、払わんかいってなるわけですよ。
へえ、
これが国自治、郷自治、所自治なんですよ。
へえ、
でも楽市でそれはやめましょう、
あくまでも、
うん、
本人の負債は本人に取り立てろと。
そういう意味でね、この楽市ってのは画期的だったんですよ。
ね、それじゃないとね、
やってらんじゃないよね、
安心して商売できないよね。
なんぼだよねこの時代はね、
うん、
うかつに商売できないよ、
うん、
マスターも店潰せないよ、
やばいね、
戦国時代ね、夜逃げできないよ。
ああ、ね、
うん、まあ仮に商売うまくいってても、この人が飛んだらマスター大変なことになるよ。
要は連帯保証人になってるってことなんだね。
ああ、別にサインしたわけじゃないんだけ ないんだけど、
その
同じ地域に住んでるから連帯責任になってる、
うん、
だからさ、あんじゃん、戦い戦なんかでも村ごと滅ぼすってあるんじゃない、
うん、
あれは連帯責任なのよ。だからやる方からしてみたら、
うん、
なんて残酷なと思うでしょ、村とか、
うん、
だから村の誰かが悪さしたから 村人みんな殺すってのは、あれは要は連帯責任なんですよ。
なるほどね、
うん、でもそういうのは楽市でやめましょう。でその六角さんでも今川さんでもうまくいってたから、じゃあ信長もやりましょうってなったわけ、
うん、
ただ別にね、その信長が支配していた、どこでもやってたってわけじゃなくて、
うん、
まあ後に城が建った安土だとか、
はい、
もともと本拠地だった岐阜だとか、
うん、
ああいった限られたとこでしかやってなかったんですよ。
うーん、
どこでもかんでも楽市じゃないんですよ。
まあ目も引かなかったんだろうけどね。
うん、なんかお寺の付近に跡地があるとかなんだとかって、
そう、
記念碑が建ってるとかっていう、
うん、
言ってましたね、
うん、だからその当時都合のいい場所ですよ。
うん、
あとね、家康は楽市やるときは武田との国境沿いにやってたりするんですよ。楽市建てるんですよ。なんでかっつうと戦略物資容易に集められるから。
なるほど、
うん、でそこで武装を整えて攻めるわけですよ。
なるほど、
家康は汚いやつだからこいつ
元来
だからね、泣くまで的をほととぎすじゃないんだよこいつは。
うん、
こいつの方こそ泣かなかったら殺すんだから。
へ
みんなイメージあれね、間違ってるからね。
うん、
でそのね、結構ねそういうね、 支配してる為政者にとって都合のいい使われ方もしてた。ただ、
まあね、
ただ商売はあんまりね、そういった人質のことだとか税金のことだとか考えて自由にやっていいですよっていうのが楽市なんですよ。
なるほどね。
でこれはまあ結構お金も集まったんで都合が良かったんでしょうね、
うん、
日本全国ありました。じゃあ楽座ってなんだよってなるわけですよ、
うんうんうん、
楽市だ楽座だって円楽の弟子じゃねえんだから、
うんうん、
ね。これはねよくわかりません。
うーん
よくわかりません。だって楽座って言葉使ったのが信長だけなんですよ。じゃあね、今までの歴史教育だと要はそういうギルドだよな、座はね、
うんうんうん、
例えば串焼き組合だとか、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、業種ごとによって、うんうん、それをなくしたのが楽座だってみんな思ってるでしょ、
うんうん、
逆です。要は信長にしてみると税金を効率よく取るためには座はあった方がいいんですよ、
うん
ああ
うん、
だから資料を調べてみるといろんな例えば、ね、米の座だとかあの織物の座だとかあるんだけど結構保護してるんですよ、うん、お前ら保護してるけどちゃんと税金払いよって、
うんうんうん、
言うこと聞かない座があったんですよ。
あ、はいはい、
それを楽座にしたんですね。
あ、自由にしちゃったんだ。
ああ、じゃあそれどこかというとビッグモーターです。馬座ってのがあったんですよ。馬ってのは今で言うと車だよ。
そうだね、
で言うことを聞かない座があった。それビッグモーターっていう座なんですよ、うん、
あそっか うん、そこはもうじゃあお前らの座は解散させるから。
そうそうそうそう、
もう自由にやっちゃった。どうせお前ら税金払わないんだ。
どうせお前らあれだろ、ね、あの他の馬見つけたらゴルフボールで殴ったり、ね、他 の, あのなんだ馬売ってる場所で除草剤撒いたりするんだろ、うん、お前らビッグモーター座は解散だっていう、これが楽座です。
なるほどね、あ、逆だったね。じゃあ
そ う,
うーん、
だから楽座っていうのは、まあ、あくまでも自分たちにちゃんとね税金を払うとか、あとは
いやいや、ね、座を保護してる、
そういうことなんですよ。
へえ、まあそりゃそうだろうな、
うん、だから信長死んだ途端楽座なくなりましたそりゃそうだよ。
うん、
でビッグモーターはどうなったんでしょうね。
ね
え、その戦国のビッグモーターは、まあ、調べてる間ね、あのちょっとねこういうのが出てきたんで、ああちょうどね時事ネタとしていいなと。
なるほど。
だからね、どの時代でもね無茶したらお上に目つけられるんですよ。
なるほど。
まあでも結局ね楽市楽座ってのはね、まあ、戦国時代特有だね、
うん、
だってさ江戸時代になるとそんな国自治だとか豪自治だとかなくなるわけだから、
うんうんうん、
で戦争もないし平和じゃないですか、
うん、
でましてあのその座をね解散したのは秀吉の方だから、
お、
うん
うん、
楽座って言葉じゃなくて廃座とかって使ってるから廃する座と書いて、
うん、
秀吉が本当にそういったギルドはもう強引に解散させて集約してるからね、
うん、
信長は別にそういうことしてないわけですよ、
うんうんうん、
であとそれに関連してもう一つ、なんか、ね、信長っていうとさ、なんかこう関所をなくしたっていうじゃないですか。 あれはどの時代でも普通にやってました。
結構自由に行き来ができた。
なぜかというと、うん、要は権力者の力が強い時は関所を設けなくてもいいんですよ、わざ
わざ。あ、そうかそうか、何もビビんなくていいわけ
だ。そうそうそうそう。じゃあなんで例えばあの京都からその大阪の間には関所が何か所もあったかっていうのは、それは支配者が入り乱れてる、うん、あと治安が悪い、
うん、
だったらまず柵作るでしょ。
まあね、
うん
うん、塀みたいなもんだね。
で、
うん、
でそれ兵隊がいるわけじゃない、
うん、
維持するためにはじゃあ通行料よこせってなるわけじゃない。
だね、
給料払わなきゃいけない。
そりゃそうだ。
でしょっちゅうああいうとこ山賊だの盗賊だの、うん、わけわかんない大名とか来るわけだから、
うんうん、
荒らされるでしょ、
うん、
道路の整備だってしなきゃいけない、
うん、
それはじゃあ今の高速道路と一緒だよ。
まあそうだな通行税が必要だな、
うん、だから自分たちがちゃんと支配できている土地であれば ETC ないんですよ。
フリーウェイだな
そういうことなんですよ。だって本来日本の高速道路ってそういう理論の下で成り立ってたわけじゃないですか。
そうなんだよね、
うん、
だ本当はあの全部借金とか返し終わったらもうタダでもいいってことなんだもんね、うん、
本来はね、
本来は、
うんうん、
それがまた舗装し直しとかでまた金かかる
ん
でし
ょ、うん、
でもちゃんとガソリン税とかなんかしっかり取ってんだよ、
うんうん、だもし信長がいたら ETC なくなってんじゃない、
うん
うん、少なくともね その岐阜から安土の間とかはさ、
まあね、
うちフリーウェイっすよみたいな、うん、えガソリン税いいっす、う
ん、その会社ちゃんとに税金は抑えめてもらってから、そこから賄いますからってこと
だ
ね、
うん、え車検っすか、あビッグモーターさん行かなければ OK っすみたいな、うん、
半分以上税金みたいですもんね、そうだよガソリンなんてね、
そうね、日本が一番高いよね、うん、だからね、あの信長の楽市楽座とか関所撤廃っていうのはね、別にそんなびっくりすることやってるわけじゃないんですよ、
うん
うんうん、なんかまるで異業のように、
いやいやとんでもないとんでもない、だってこういうのもさ、やっぱりさ、うん、後の白山みたいな人が持ち上げて書いてるわけですよ、 あとさ太田さんね、
うんうん、
もう信長万世の人で新朝後期でうちの殿は偉いって書いてある、
なるほどね、うん
うん、でもさ他の人の記録なんか見るとなんか例えば山科時継教とかね、たびたび出てくる、こういった人たちが見てる、いや信長は普通のことやってますよだから逆にえ なんでこんなに持ち上げられるんですかみたいな、
うん、
信長は墓の下で逆に困ってんじゃないですか、
なるほど、
俺別になんか六角とか今川やってるから真似しただけだしとか、うん、で実際その当時楽市や楽座で栄えたところっていうのは今はもうほとんど残ってないですよね、この人がいたのは跡地だとか、
うんうんうんうん、
であの今もそうでしょ、あの鉄道が盛んな頃というのは駅前が書店街がいっぱいあって、うんうんうん、とか今はねそのバイパス沿いでなってるわけじゃないですか、うんうん、ね、だからまあ楽市楽座というのもまあその時代を象徴する名残みたいなもんですかね、
なるほどね、
うんうん、まあ時間も残り少ないんですが、何か質問とかありますか、うん、感想とか、
いや
がっかりしましたか、
うーんびっくりですね、でもそっか、楽座は面白いな、そういうこと、それはそうだなって感じだね、うん、座を解散したって別に収益は上がんないんだもんね、
そうそうそうそうそうそう、
座を帰って保護してて、
そうそうそうそう、うん、効率的にね、
変なやつのところだけ解散させればいいのか、
そういうことです、
確かにそうだね、
そういうことなんですよ、
うんうん、考えればその方がいいわ、
うん、効率いいよね、うん、という意味、そういう意味で言うと僕は信長ってのはやはりクレバーな知性の持ち主だと思う、
そうだね、
うんうん、そういう意味ではね、あの称えられていいと思います、
うんうん、
はい、ということでございまして、今月はね長篠の戦いと、楽市楽座関所撤廃についてお話しさせていただきました、
はい、
来月はまた別のことやります、
はい、
で、ここで私のリクエスト、伊藤舞子さんご存知、
うん、
あのねアイドル不作と言われた昭和58年デビュー組なんですよ、
おー、なるほど、
で、今日紹介する曲は、うん、私の胸にってんですが、多分聞いたことないと思います、
なし分からん、
あのあまり売れませんでした、
あ
ただね曲作った人が偉い人です、長渕剛さん、
ほう、
まあね、この人はねあのチェックのために一度ぐらい聞いてるんですが言われてみると長渕っぽいでしょ、
そうですね、
うん、
確かに、
だから、ね、この伊藤舞子さんって女優ってイメージあるからあんまり歌が売れたイメージないですけど、うん、やっぱり事務所の力もあるんだね、あの結構ねいい人に曲作ってもらってるんですよ、僕は、レコードほぼ買いましたアイドルオーダーだったから、売れてないアイドルのレコードも結構買ってました、はい、ということでございまして、今から約40年前の歌です、伊藤舞子さん私の胸に聴いていただきましょう、さあ、ね、番組の楽市楽さん、
う
ん、はい、まずはそばグルメ北駒さんから、市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんです、市原ジビエのワイルドポーク、こちらの方は相変わらず好評いただいております、そして9月のおすすめ穴子、穴子天聖の穴子天ぷらそば、穴子天重セット1600円で販売中でございます、美味しいです、ぜひ召し上がってください、さらにはこちらもロングセラーそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を作ったクリーミーな仕上がり、こちらの方が大変に、評判がいいです、
うん、
300円で、召し上がることができますし、テイクアウトも OK、また現在北駒さんパートさん募集中です、詳しいことはホームページをご覧ください、 で、このホームページなんですが、市原そばグルメ北駒というキーワードで検索をしてください。営業時間午前11時から午後8時まで、ただしおそばがなくなり次第終了です。毎週木曜日が定休日。電話番号0436-74-0059番、74の
つるつるごくん。
はい、続きまして米座ですね、今津商店さん。頑張る市原市、全国のお米を売っております。北海道ゆめぴりか、秋田ジャンゴ米、秋田小町、山形つや姫、たわわ生え抜き、富山コシヒカリ、千葉鶴助、他にもございます。ご家庭やお店への配達を行っております。また玄米の量り売り、こちらの方も行っております。さらに山形県鳥海山高原ヨーグルト大好評販売中。澄んだ水で爽やかな空気がいっぱいの鳥海山麓で育った牛、これが元になっています。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス各480円で販売中。さらに秋田神代お母さん手作り味いぶりがっこ、こちらもねなかなかの人気です。さらに備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービス、こちらの方も大変好評いただいております。そしてですね、もうじきですね、9月30日と10月1日土日ですが、上総市原古福祭り、お米のマス売りですとか、あるいは秋田の生ハゲを連れてくるそうです。詳しいことは今津商店さんまで直接電話でお願いいたします。市原市役所そば、電話番号0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日です。さあ空海さん、牛すじ煮込み、もつ煮込み、牛すじカレー、テイクアウトも行っております。またうどんも絶賛準備中。で他にはですね、キッチンカーで ZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナにも店を出しています。白のキッチンカーに大きな空海の横断幕、見たことがある方もいらっしゃるでしょう。こちらの方でね召し上がることもできます。詳しいことはホームページ X にした、Facebook とさまざまな SNS のサイトに、展開しておりますので、そちらをご覧ください。アルバイトも現在募集しております。仕込みの手伝い、キッチンカーの売り子、イベントのお手伝い、ただしね、あの高校生以下はこれはもうね不可でございますので、18歳以上の、男性女性募集しております。電話でのお問い合わせは 043-488-6974 番でお願いいたします。さあ、小池社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせ。市原にお住まいで60歳以上で健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。また市内の空き地や空き家、こういった管理の方も承っておりますので、詳しいことは市原市シルバー人材センターのホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせ 0436-60-3551 番となっております。ではマスターお願いします。
は
い、
それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をくださいとのことです。189番、3桁ダイヤル189番です。いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら不法投棄ストップコール24時間の受付は 0436-24-5374 番、0436-24-5374 番となっております。夜間土日も OK ですので、ぜひよろしくお願いいたします。みんなで綺麗な市原市を守りましょう。以上です。
はい、どうもありがとうございました。はい、残り時間少ないんですが、改めて感想などをお伺いいたしましょう。
楽市楽座も目から鱗
そうですか。
はい、
はい、まあでもね、僕ね、この手のものを調べてね、後になって後悔するのは、フィクションのままの方が良かったな。
でも実際ね、そんなもんだろうね。あんまり無茶もしないだろうし、だと思うよ。
まあ、いくら革新的とはいえね、無茶ばっかりしてたらやられるもん。
絶対やられるから。だからこうやって歴史に残るぐらいの名称とかなんかになると、本当にもう安全牌だと思うよ。
だと思う ね。あんまり器用ってなったことはしない、
負けそうになったら逃げて、
やっぱり革新的でしたみたいな物語と、
まあ、あとね、やっぱり信長を持ち上げたいっていう人たちもいるからね。
うちの殿かっこいい。
そうそうそうそうそうそうそう、
そこに仕えてるわしかっこいい。
そうそうそうそうそうそう。であとさ、まあこれはまた幕末編でもやるんだけど、 え、なんでこの人こんなに持ち上げてるのって出てくるじゃん。
まあね、龍馬さんとか。
そうそうそう、え、この人ただ鉄砲っただけじゃんみたいな。うん、うん、で逆に言うと一番この苦労した大久保利通が、うん、だからね、国辱的な扱いを受けてるっていうかね。まあね、うん、でこの人はやっぱり後の人たちのね、うんうん、だからね、あの作家さんとかさ、影響ある人ってやっぱこれちゃんと考えた方がいいよね。
うん、なん か, か感情入りすぎですよね。
そうね。誰とは言わないけど、特に
でも物語ですよって出したわけですよね。
まあね、
あとの人が曲解しちゃったってことなんです
か。だからそれが例えばあの企業の経営者だとか、うん、相手に受けるわけよ、うんうん、リーダーとはこうあるべきだと。でそれが部下を集めて、いいか信長ってのはな、うん、楽一楽座やったんだぞってか、うん、で歴史詳しい俺みたいな社員いたらもう付き合ってらんねえよそんなの。長篠の戦いはな、鉄砲だぞ鉄砲。知ってるよって、うん、そういうことがまあこの時代往々にしてあるんですが、うん、でもまあもうそろそろ信長語り尽くしたかな。
なるほど、
毛利行きますか。
毛利行きます
か、うん、なんで毛利と仲悪くなったか、うん、でそれが終わったら本能寺、うんうん、僕の中で大体本能寺はもう結論出てるんだけど。
なるほど。
今は言わないことにしておきますが、うん、来月は毛利行きますか。
はいよ。
なんで毛利と仲悪くなって、まあうん、武田さんの時も上杉さんの時も言いましたが、だいたい原因は分かると思います。うん。まあ楽しみにしておいてください、うん、はい。ということでございましてね、そろそろお時間でしょうか。はい、分かりました。じゃあね、また来月、ね、お楽しみください。それではさよなら。
どうもでした。
桂田明のおはよう市原。この番組は
飯ヶ丘五平餅も人気のタパスアトデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、鉄板焼き空海、以上の提供でお送りいたしました。楽市楽座。
いらっしゃい。豚のうまみそ焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うまみそ焼き一本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって、第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリー。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡宿発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、つけ味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。
お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
あー暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。武尊文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に、裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 番、そばグルメ北駒です。